毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信をしているプロジェクトワンサイズのポッドキャスト。2006年11月からずーっと続けてきた僕らのホーム。いろんなことがあるけれど、帰れる場所があるっていいね。行ってらっしゃい。お帰りなさい。これからもずーっとよろしくね。
笠谷浩二です。
平井正幸です。
いやー、始まりましたね。
うん、始まったね。
始まりましたよ、平日が、はいはい、
うん、
辛いね。
あ、初っ端からまた。
もう休みたくてしょうがない。休みたくてしょうがない。あのなんか今年はね、
うんうん、
1月1日が月曜という、なんとも気持ちがいい始まり方の年で、
うん、
ああいいなって思って、
うん、
で世の中みんな言ってんじゃん、そのなんか3日なり4日なりでさ、その仕事が始まったりとかしてさ、
うん、
すぐ3連休成人の日も挟んでねなんつって、
うん、
ああすぐ3連休なんか始まったと思ったらすぐ休みがあって、それはそれでなんかしんどいよねみたいなこと言うけどさ、
うん、
休みたいよね。
まあよく言えばね、
休みたいですよ、
うん、
休みたい、もう、うん、年中年末年始やっていたいぐらいでね。
それはバタバタしてやだよ。
いや、もうバタバタして休んで、
うん、
バタバタして休んでぐらいがいいなって。
あ、そう。
年始はどうでしたか。
うん、年始はね、
あれ、ま、
ん、
メガネ変えた。
変えてないよ。
あ、変えてないの、
うん、
ああそうなんだ。
そうそうそう、
ちょっと違和感がなんかあってね。
ああそう、
ああって思った。
何種類かあるからね。
知らないけど。
あ、そう。まあ、年始はね、まあ、前回も言ったように、まあ、実家の滋賀に帰省してましてね、
うん、
で、まあ、正月は、まあ、姉夫婦、妹夫婦、まあ、親戚一同が集まってワイワイ楽しい感じの正月を迎え、
うん、
あとやっぱり甥っ子姪っ子たちと遊びっていう正月でしたね。
いいね。
うん、
あったかくて平和でね、
うんうん、あとね、久しぶりに彦根城行ってきた。
お
う、彦にゃんがいる彦根城に。
お
で、やっぱりね、いや彦にゃん、あ、実物をね、実物っていうのもあれか、彦にゃんをあのちゃんと見てきたわけですよ、
うん、
で、なんかじゃあ彦にゃんが来るか、まあ1日3、4回ぐらい出てくるのかな。
あ、
うん、で、おいっ子めいっ子たちと一緒に、わ、ヒコニャン見に行こうって言って、見に行って、
あ、
で、見に行ったわけなんですけど、いやー、ゆるい。本当に、本当ヒコニャンゆるゆるで、めっちゃ可愛かった。
うん。
うん。ね、もう、ちょっとね、ツイッターにもね、動画アップしたんだけどね、ヒコニャンの動きがもうゆっくり。本当にもう、解除のお兄さんというか、スタッフのお兄さんが、
解除
こうコメントをちょいちょい挟むんだけど、なんか、ヒコニャンが出てきて、その、みんなが集まってるのね、
うん、
そこに向かって、こう、廊下をずっと歩いてくるんだけど、
うん、
今、ヒコニャンが全速力でそちらに向かっております、みたいな。なんかもうずっとゆっくりなのに全速力っていう、癒される。もう緩くて緩くて、もうパフォーマンス始まりますよって言って、でもなんか、まあ、そのお兄さんのコメントが、いや、パフォーマンスありますけど終始こういう風にゆっくり動きますんで、あのヒコニャン体力そんなないんで、あの皆さんも心温かく見守ってあげてくださいね、ゆるい。いやー、いいね。
いいね、のんびりしてて、
うん、
暖かくて。
カセヤはどうだった？
僕はね、
うん、
そんな田舎とかがもう嫌で、
うん、
今年はもう実家に帰りませんっつって、うん、帰らないでいてね。
うん、
まあ今年はね、
うん、
すごく例年に類を見ない。すごく誰からも声がかからず、
うん、
完全な孤独を味わいましたね。
あ、
だからもう平井さんと比べて冷たく厳しい、う 年越しをしまして。
ああそうかい。
でね、まあ、結局本当に一人ぼっちで、
うん、
初詣行こうかななんてさ、
うん、
寒いななんてさ、もう出たななんて帰ってさ、
あ、もう出ては来たん、
うん
うん、
はい、で一人だななんつって、
うん、
テレビを見て、
うん、
一人だななんつって、
うん、
缶ビールを飲んで、
うん、
でも本当にこのままこの世界の片隅で死んじゃうのかなって思ったけど、僕今年そういった意味では不幸中の幸いでね、原稿を書くことがちょっと一個あって、
ほうほう、
それまあもう少し締め切りは先だったんだけど、まあやっとこうと思って、すっごい辛かったでね、本当、うん、原稿に向かってしかもスッキリ出ない時は僕が超ピリつくのね、やっぱどっかで話したね、最近物作ってる時にめちゃくちゃこうバリンバリンビリビリするんですよ。できない時は特に、
うん、
あーってなって、
うん、
でまあでもそのもう最終的に抜けた時はね、あ、気持ちよかったね、
うん、
やっぱ抜ける、いつかどっかで抜けるだろうって思うから、
うん、
だからまあ抜くために頑張ってるようなとこあるよね、
うん、よかったね、抜けて。
やっぱ本当はすんなり前歯のように抜きたいんだけど、
うん、
抜けない時期もやっぱあるわけで、
うん、
やっぱね、その抜けない時は早く抜きたいな早く抜きたいなって思うし、
うん、
まあ抜いてるのが普通だと思ってたら意外とその惰性も良くない。僕今年は妥協しないって決めてるから、
うん、
だからやっぱ本気で抜きに行く時はすごくこうエネルギーを使うよなって思ったよね、
うん、
そういう抜き始めでしたよ。
そう
抜き始めでしたね、うん、まあでも、うん、今年はね孤独と戦いながらでも年始から抜いて始まりましたから、
うん、
本気でいきたいと思ってます、
うん、
それでは今回も本気で面白くお送りしてまいりましょう。
はいはい、
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり、どうもー、わー、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうもー、うえー、平井正幸です。
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいな。
まあ本気で抜きにかかってね、
うん、
一生懸命抜いて、まあ今はすっかりこう高揚してるんだけども、
うん、
何せ一人で一生懸命抜いていたから、
うん、
しゃべりのリハビリが間に合ってません。
喋りのリハビリ、
はい、yeah. 本当に誰とも話さないで、
うん、
じっともう、うん、なんか おかしくなるギリギリで頑張ってたからね、うん、
誰とも話さない、君を話さない、
そうです、
うん、
なんかそのちょっとどうしたらいいかもまだうまくつかめてないんですけど、
どうしたらいいかもわからない。
それでねそれでね、
うん、
まあ年始そんなんだったこともあり、あ、違う、あ、そう、それで年末さ、
うん、
僕ほら、あ、なんかどうにもなんかいつもと違ってね、なんか、いや、原因はすげえ分かんないんだけど、うん、どうにも鼻が詰まり気味で呼吸がおかしかったり、
うん、
まあ、なんか原因は分かんないけどどうにもちょっと体がだるかったりしたからさ、
うん、
だからいや、なんかおかしいな、こんなの僕以外の人は何にもなることないだろう、僕だけの変な症状だななんて思って、
うん、奇
病かななんて思ってさ、
うん、
でちょっとこう、あ、元気ないなって思ってたから、
うん、
ジムに行ってなかったんだけど、
ん、
年始ね、
ん、うん、
ん、 今どっかに疑問があった？
ああ、ジムに行ってなかったってことね。
ああ、そうそうそう、うん、ジムに行ってなかったんだけど、うん、年始に、まあ、抜こうと思ったこともあり、
うん、
やっぱこう興奮をして抜きに行きたいなと思ったから、
うん、
ジムに行こうって思ってジムに行ったわけ、
うん、
まあ、年末行ってなかったから2週間ぐらい行ったのかな、
うん、
で久しぶりに興奮しに行ったらさ、
うん、
まあ辛いね、まあ辛かった。
ジムで何やってきた？
いや、僕はいつも通り走るんだけど、
うん、
もう走り始めがさ、
うん、
やっぱこうね、いわゆる体がなまってるんだよね。2週間で、うん、2週間前まではさ、
うん、
まあ少し習慣づけてたから、
うん、
どのくらい攻めるかみたいのをどれくらい興奮と冷静をどれくらいのこうバランスで注ぎ込むかみたいのを考えてやってたんだけど、
うん、
もうね2週間空いたらね走り始めからやめたいって思っていていててつらいつらいつらいていててつらいつらいつらいってなってさ、
うん、
もうダメかなって思ったの。もう嫌になっちゃうかなって思って、
うん、
だけどいかんいかんと、
うん、
なえるにはまだ早い、若い、
うんうん、
まだ僕は57ぐらいまでは立つつもりでいるから、
うん、
まあ60で立ってもいいんだけど、
うん、
元気でいようと思ってるから、
うん、
なのでまだここで諦めるわけにはいかないと思ってね、
うん、
つらいつらいつらいつらいつらいって思いながらまずこう早歩きをやってたわけですよ、
うん、
でもまあどうもつらいからもう嫌になっちゃったなって思ってグイーンとスピードを上げて走りに入ったの、
うん、
で走り始めたら余計辛いじゃん、
うん、
もうウォーミングアップから辛かったのに走り始めたらもっと辛くて、うん、あー辛い辛いって思って、
うん、
もう辛いよ辛いよだ辛いよって思うんだけど、あのジムの好きなところはというか走ってるのが好きなところはそのあーもうあー辛い走るどこまでやるいつまでやるみたいな、あでも姿勢とかも考えてやろうどこを鍛えるみたいなことしか考えられなくなるから、
うん、
あのその抜きたいけど抜けてないこととかを忘れられるわけ、
うん、余計な考えを捨てられる、
そうそうそう、 そうそ
う、
うん、没頭できるわけです、
うん、
あーってなってもう振り切れたのねどっかでね、
うん、
振り切れたのか、まあ、僕のうちに秘めたる何かが弾けたのか、
うん、
ちょっと覚醒してさ、もうあーってなったからわーってこう辛いって思いながら一生懸命走らされている感よりも、
うん、
むしろって思ってももを上げてさ、
お、
もうあーってなりながらあーとは言わないよ、一応
あ言ってなかった、
ね、一応ねあの周りにもちらほら人がいるからちょっとびっくりさせちゃうと思って、
あ、
だから確かにね、うん、あのぐっとね、あその去年秋頃に奥の親知らず抜きましたし、
うん、
今前よりは歯が強いので、
うん、
歯が顎がまあ正常に近い、まあちょっと分かんねえな、どっちが正しいか分かんない、うん、親知らずを抜くのがいいのか悪いのか知らんけど、
うん、
まあ抜いてる、親知らずも抜いてるから、うん、だからもう抜くためにあーってなろうと思って行ったら辛い、行きかけて興奮するのすら辛い状態だけど、でも抜きたいんだって思ってもうパーンってなって、
うん、
あはーんってなって あーって心の中で思って、ぐ、うん、ーっとももを上げて、曲2曲分、まあ、10分弱ぐらいこうもも上げダッシュをしたわけです。
ダーッ
でってなりながら、
うん、
速度を落としてクールダウンで少し歩いてたら、まあもうなんかまるで今抜けちゃったんじゃないかぐらいスーってなって、はは気持ちよかはは気持ちよかっつって、
うん、
もうその快楽閲覧ったらね、
うん、
よかったね、
うん、
もうなんかねそのもうなんかだから僕はなんか結局いつかちゃんと本番を迎えたいんだけど、本番を迎えるために疑似リハだよね、リハ、
うん、
行くためのリハでやっていて もうリハから気持ちよくなれてるんだから、僕はやっぱり気持ちいいのが大好きなんだなと思って、うん、あーってなって、
うん、
でまあ家に帰ってもまあすぐには抜けなかったんだけど、
うん、
結局一生懸命頑張って、
うん、
いたんですよ、
うん、
でまたほどなくしてね、ほどなくしまして、
はいはい、
痛い体が
お、
あーって心の中で思ったぐらい攻めたから、
うん、
まあ体が痛いんだけど、
うん、
やっぱそのなんかね、その筋肉痛の痛み、そして重み、気だるさ、
うん、
みたいのがやっぱなこううわってやった後にあるよね、この痛みって思ってさ、
うん、
それだから気持ちよき痛みだよね、
うん、
なんかうーっつって、
うん、
立ち上がると腰とかがうんうんうんうんうんうんってなってさ、うんうん、腰がなんか重いんだか軽いんだか重いんだか軽いんだかみたいなさ、
うん、
そんな感じ、
うん、
今年の年始はいろいろあって気持ちよかったです。
そう
やっぱね、うん、まあ面白いことがたくさんある、
うん、
まあたくさんするのが一番いいですよ、
うん
うん、だから今すげえ休みてえけど、
うん、
もう平日始まっちゃってるからもう、うん、もう止まれないじゃんしばらく、
あ、ね、
もう止まらないのでもう頑張るしかないんだけど、
うん、
でまあとはいえ、いろいろ、うん、興奮してんのが一番気持ちいいですよ。やっぱなんかね、そのまだなえるには若すぎる、
うん、
もっともっとそそり立っていかないとね、
うん、
天を突き刺すように。
あれ
ここまでしばらくその抜く抜かない、行く行かないとか、うん、興奮するしないとか、そんな話を自然にしすぎてしまったために、うん、ちょっとこうハードルが下がりすぎて、
うん、
もうもっと直球の方に行きかけてあっと我に帰り、ちゃんと我に帰りましたからよかったですけど、
う
ん、
戻ってきた。
でもそうそうそう、うん、その理想のイメージとね実態っていうのは両方ちゃんと把握していきたいなと思ってさ、
うん、
僕はなんかその最近、実年齢と未熟さという意味での若さとか、
うん
で、まあ、経験値や数字上の、うん、これまでの積み重ねとかそういうのをいろいろ意識してね、
うんうん、
今実際僕はどこに立っているのかと、そしてどこに向かいたいのかとかをよく考えてるけど、
うんう
ん、やっぱねまだここ今立っているところがフラットなグラウンドだとしたら、
うん、
そこからまだ登れる階段はあるし、
うん、
行きたい上の方もあるから、まだねこの落ち着くとか考えてる場合じゃないなっていうのを元気になりましたよね、
うん、
犬年の前って何年？
鳥。
鳥年、
うん、
あ僕鳥年超意識しなかったから、
うん、
多分ね僕の中ではもう2017年はあまりなかったんだと思う。
あ、そんな、そんな感覚。
うん、今はね、
うん、
今ほらだから興奮したり抜いたりして高揚感がまだ尾を引いてるからさ、
うん、
高揚感が冷めないように冷めないように、
うん、
高揚感を少しずつ削って、平日を頑張りなんとかその高揚をね、再温めして、
うん、
週末からまた週明けに向かって、
うん、
行くからさ、
うん、
一回なんてもう原始と一緒だよねやることは、
うん、
一回火をつけたら、うん、その火をちゃんと大切に、
うん、
薪を継ぎ足し継ぎ足し火種をとにかくなくさないようにと、
うん、
でそれはね、
うん、
それはもうこれまで34年も生きてるからもう火をつけようと思ったらつくことは知ってるんだよ、
うん、
だけど一回消えちゃった後につける、さらにまたつけるのが大変なことも知ってるわけ、
うん、
だから消えてしまったらつけなければならないんだけど、
うん、
ついたら大切にした方がいいって、うん、そういう風に思ったんだよね。
そしたらカスヤの2018年のスタートダッシュはもうバッチリ決まったってこと？
そうそうそう
そう、
そうそう、そういうことです、
うん、そういうことか。
そういう年始の話、
うん、
でね、1月があと3分の2ぐらいあるじゃん
確かにね、
1月があと3分の2ぐらいあるんだけど、
うん、
あと3分の2結構僕はまたそういった意味では、あーってなりながら走る時期になるはずなんですよ、
うん、
だから2月にまた大いに抜けるように 1月こっからまたしんどくなることを覚悟して頑張っていきたいと思いますよ。
うん、
うん、ね、そう2017年はだからそういった意味では一回中澤マストモという火種が消えて僕の中から、
うん、
何で火をつけようかと、
うん
うん、ちょっとそこら辺手元にあった、なんというか板切れとか木くずは少し湿っててなかなか火がつきづらくて、うん、でなんかふわっと風に乗ってきた枯葉のような襲来来訪で平井さんが来たけど、
うん、
平井さんを見て平井さんが勝手にこんだけ燃えてるんだったら平井さんに、まあ、火をもらって頑張るでもいいし平井さんとは違うもっと熱い火をつけてもいいなって思いながら平井さんをいて、うん、平井さんを見ていて、うん、燃えてる燃えろ燃えろって思って、まあ、平井さんがそう平井さんの火がもし消えそうになったら僕がそこに継ぎ木をできるぐらいに僕がまずこう燃えてないとなと思って、
うん、
たら終わっちゃったんだよ2017年が終わっちゃったんだよ、うん
うん、
でそう僕は自分の中でもこの年末年始はしっかりともう実家からも逃げ実家から逃げてきて、
うん、
もう一人になって、うん、いろんなものにしっかり向き合おうと決めていたの、うん、自分の Google カレンダーに もうバシッとこうロング帯でなんていうの
ロング
Google カレンダー使ってる人はちょっと知ってると思うけど、うん、あの何日間もこう股をかけて、予定を組むとこう帯みたいに帯状になるわけですよ。ベーンって終日の予定をねこう、うん、何日もにわたってやるとこうビローンってなるわけ、
う
ん、でがっちりとこうしっかり考えるっていう時期をこう組んでいて、
うん、
でじっくり考えてまあいろいろ見えたものがあったね、
うん、
平井さんにさ、
うん、
去年末ぐらいに、うん、あの年賀状を書きなよっつって、
うん、
年賀状の話をして年賀状を出させたりしたじゃん、
まあね、
で、うん、しばらく経ってああ僕も多分会社員だった頃か会社辞めた頃からかもう年賀状はがきで書くのやめちゃったから、
うん、
10年近く僕はもう年賀状も書いてなかったけど、
うん、
もう平井さんも書くみたいだしなんか面白そうだから僕も書こうって思って、
うんうん、
で僕も年賀状を書いたわけですよ、
うん、
で、まあ、それが年末の出来事で、
うん、
年始にさもう僕だから10年くらい年賀状なんか書いてなかったから、
うん、
基本的には年賀状なんて来なかったの、
うん、
もうバレンタインじゃないけど親から申し訳程度に俺実家から僕に年賀状が送られてくるっていう、
うん、
でもそれくらい僕は今住んでいるところをもうほとんどの人に伝えないようにしてたから、
うん、
でそんな年賀状の状態だったんだけどこれまでは、
うん、
今回は僕から年賀状出したこともあってもう返事が返ってきてね、
うん、
でまあまあ、あの僕が送ったのの半分にいかないぐらい何通か返ってきたんだけど、
うん、
その中に、まあ、中学生の頃の恩師がいてね、
うんうん
うん、僕は結構その演劇だったりとか、まあ、物を書くっていうののかなりスタートに近いところにいて多分それをうまいぐらいに見つめてくれてたかな、見つめて見守ってくれていた恩師がいるわけですよ、
うん、
でいろいろあって、まあ、そこから中学生からともう20年とかでしょ、
うん、
20年とかの間に、まあ、なんか何やかんやあったりもう全然連絡取らなかったりこうポツポツこうあったんだけど、
はいはい、
まあ、年賀状送ろうと思って送ったら、
うん、
その恩師からね、まあ、その僕が今本当にハッとする一言が返ってきてさ、
うん、
はあ、僕人生の中に何人か本当なんかなんて言うんだろう、僕の人生が変わる大きな瞬間 を作ってくれたというか、まあ、それを見守ってくれたというか、そこにいてくれた恩師っていうのが何人かいるんだけど、
うんうん、
やっぱこの、あ、この人には本当になんか、なんて言うんだろう、頭上げらんないなみたいな、
うん、
あーって思ってね、
うん、
でその中学校の先生なんだけど、先生だったんだけど今は先生じゃないから、
うん、
もう何年か前とかの会って飲んだ時にもう先生って呼ぶのやめてとか言われて今教師やってねえからとかって言われたんだけど、うん、でも先生って先生としか呼べないみたいな超恩師なわけですよ、
うん、
でその人からそのあもうああって思った一言が返ってきただけで、お年賀状を返った意味あったなって思ってさ、
うん、
でまたその一言を見た時に、なんか、まあ、僕が過去今回出そうと思ったその動機でもあるけど、うん、やっぱ本当にね、その会わない人の文字で言葉をまあ、いただいたりその人へ向けて送ったりすることってまあないから、
うん、
年賀状はやっぱいいなって思ったね、
うん、
僕もそのそんなにデザイナーではないのでデザインで勝負とかは全然しないんだけど、
うん、
その昔から年賀状をコツコツ書いてた頃から画像があってその下に空白があって、基本的に僕は年賀状を出す際には一言自分からその人へ向けた一言を書直筆で書くっていうのでやってたわけですよ、
うん、
全然字は上手くならないし今後も上手くなろうと思ってないからあんまならないんだけど、でもここ気持ちを込めて、しかも超短文じゃん、
うん、
そのね、年賀状もう3分の2ぐらい画像があって空欄なんてちょこっとだから、その空欄のスペースにどんだけ僕が今この人に向けて直接言いたいことを文字にして書くかみたいのを、まあ、本当10年そこそこぶりぐらいに考えてやってて、
うん、
それはね、その、まあ、抜ける抜けないとか興奮とかそういうネタの振りができないぐらい、
うん、
すごくなんかこう、気持ちとはみたいなのも改めて考えたね、
うん、
今年はそれが良かった、出して良かったよ、返事が来るんだね、まあ来るよね、
まあ、それは思ったもん、
いやでもそうそうそう、うん、だからさ僕もそうだし、うん、割と多くの人も年賀状なんてもういいやって思ってたりするから、
うん、
だからなんかね、特にその見返りを求めて出すものでもなく、今言った通り、うん、僕がとにかく送りたい、なんか書きたい、伝えたい、届けたいみたいのがあって勝手にスタートさせることだから、
うん、
だからああ返す人は返すんだなって思ってね、
うん、
だから書いてよかったなって思って、
うん、
今この段階では、この年末もちゃんと年賀状書こうって思ってるよ、
うん、
で年賀状、あ、じゃあちょっと平井さん、あ、まあいいか、あの
うん、
僕はツイッターで明けましておめでとうございますの時に、
うん、
1枚2017年の僕の中でのちょっとした出来事を画像でまとめた1枚画像をツイッターで明けましておめでとうございますのコメントとともにあげたんだけど、
うん、
まあ、実際年賀状はその画像1枚をペタッと はがきの上の方にガンって置いて、
うん、
でその下にこう文章を書いてるわけですよ、
うん、
で、ああそういった意味では2017年これだけのことがあってよかったとも思って、
うん、
まあ、僕の思考回路なんてそう何本も走っているわけではないから人生的には、
うんうん、
だから、多分今年末年賀状を作る時も、
うん、
まあ、2018年の自分を振り返って2019年どうしていこうかなみたいな感じのスタンスでやるんだろうなって思って、
うん、
じゃあやっぱりそのまあ、年賀状を送ってる年賀状だから僕独りよがりというか、
うん、
まさに自意的な行為ではあるんだけど、
うん、
じゃあ年末2018年末にこんなにたくさんのことがあって今年も良かった来年も頑張りますみたいな年賀状を書けるように1年 イベント大きい年にしたいなって僕は思いましたよ。
うん、
自分と向き合うっていう、誰かに向けて言葉を出すときに自分と向き合うこともまあよくあるんだけど、年賀状は特にそれだからね、
うん、
この人に何を書こうかとか思って自分とその人の関係とかを考えて、んで、うん、まあ自分が今この人に直接口では言えないけど書いて伝えたいこととか、なんかそういうのを真剣に書いてるときにね、いいなって思ったね。
うん、
なんかその総じて年末年始いろいろ真剣に自分と向き合って泥沼であがいたから抜けた時の気持ちよさを再確認したみたいな、そういう苦しさありきで気持ちよかったみたいなところかな、
うん、
無理な体勢でやってる時ってさ、一番無理だなと思って辛い辛いって思うけど、やっぱり信じられないぐらい気持ちよくなって行けた時って、うん、すごい、ああよかった、やっぱよかったって思うじゃん、
うん、
そういう感じを したんだよ、
うん
うん、
そうか、
そう、
うん、
だから僕は2018年こそちゃんとやりたいなって思います、
うん、
そんな平日そんな年始の平日、うん、平日って嫌な言葉だな。
そう？
いや、あ、平日って好き？
あー、どうだろう、好き嫌いあんま関係ないかな。
そうやな、
うん、
僕もね、なぜ聞いたのか分かんないぐらい、特に平日とはなんて考える必要がないんだけど、
うん、
でも2周して、
うん、
僕の中で2周してさ、
2周？
そう、
うん、
忙しくて仕事頑張ってで明日に向かって生きているのが平場って考えると、人間って日本人ってすごく向上心あるなって思うよね。
うーん、
平日仕事をしている、一生懸命頑張っている、あー大変だな、休みてえなって思っているのがゼロなんでしょ。
うーん、
あ、もう特別な日はどんだけ面白いんだって話だよね
まあ休日ね、
うん、
確かに休日っていう言葉はすごいちょっとワクワクするね。
ていうか逆に言うとさ、うん、だから休日なんてむしろその休むというよりは楽しみ、もう楽しむわけじゃん。
うん、
平場が大変だ、遊びて、辛い、楽しいことしたいって頑張っているとするならば、
うん、
もう休日よりはもうだから祝日だよね、全てが、うん、こじれてるあ、いいこじれだな、やっぱね、こうくんずほぐれつこじれてる時が一番熱いよね、
うん、
頭が熱い。あ、もう喋りすぎたんで今回も終わっていきたいと思いますさて今回もお送りしてまいりました三色丼、そろそろエンディングの時間です。番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は1月21日日曜日です、うん、
祝日、あ、違う、休日、
いや、もう祝日のような日曜日、
うん、
迎えましょう、
うん、
以上今回のお相手も、
カスヤに負けず劣らずスタートダッシュを決めていきたいと思います、あんこ大好き声優平井正幸と、
平日抜けない分休みの日に抜きまくるぞ、アルビノエンターテイナーカスヤ浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら、
バイバイ。
見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。